ブルンのビーサイド。
さあ、いうことでございまして、2部からなんとですね、本間さんとスカイプがつながっております。本間さん。
はい、お前す、
お前す、お疲れです。
お疲れです。
いや、まあ、この1部と2部の間に今、はい、本間さん、最近B サイですね、撮りながらアップしてるんですよ。で、
あ、なんか噂は聞いてます。
1部をとりあえずアップして、で、まあ、それを聞いて、まあ、メールやファックスを受け付けながら、まあ、2部以降3部あたりで紹介するみたいな感じになってるんですけど、まあ、ちょっと1部と2部の間時間あったんで、本間さんと先にスカイプつないで話してたじゃないですか。
はい。
いや、なんて言うかな、本間さん、俺の感じだと本間さん昨年からね、ベイスターズファンになったっつって宣言もされてましたし、もう今日第一声とかつない、うん、スカイプつない瞬間、石川さん渡来打ちましたねみたいのから来ると思ってたし、期待もしてたんだそれ。
あ、まあ今日がその、うん、開幕戦、
はいはいはい、
の日ですから。
でもお馬さんがお疲れっすみたいな感じで、なんかもうそこから特に野球の話する気配もなかったから、こっちからお馬さんあれね、渡来打ったじゃん、すごいじゃんみたいな感じで振っても、ああそうなんですかみたいな。
いやいやいやいや、
あれもしかして本間さん野球だって、今もさ、ついさっき横浜試合終了になったよ、勝ったよ。
ああ本当ですか。
わあ本当ですか。
あれ、あれ、いや、あれ本間さん、もしかして僕が思って、はい、てるよりも野球に対する熱量は下がっている。
いや、熱量下が、まあこれ難しい問題ですね。だから、
はいはいはい、もう正直に腹割って話してください、切腹して話してください。
まあ分かりやすく、いや、むしろ分かりづらくなるかもしれないですけど、
はい、
まあ、好きな食べ物って言われても、やっぱりいっぱいあるじゃないですか、
はいはいはいはい。
食べ物っていうこのカテゴリーで好きなものなんですかって言ってもな、はいはい、いっぱいある中、
はい、
特に好きなの何って言われたら、まあ、
はいはいはい、
さらに細分化はできますけど、例えばカレーだなとかっていうのは、
まあ、とんかつとかね、まあ、いろいろありますよね、うん、
カレー、とんかつ、ラーメン、はい、お寿司とかある中、はい、例えば僕にとって分かんないですけど、なんだろうな、
うん、
まあまあ、まあ、メキシコ料理とかにしておきましょうか。
はいはい、タコスとか。うん、
そう、なんか好きなものあるな。タコスも好きだしとか、うん、その、で、常にその、あ、今日もメキシコ料理にしようっていうふうにはならないというか。
はいはいはい。
まあ、別になんか嫌いになったわけでもないし、うん、その、何か、はいはい、あ、もういいかなってなったわけでもないんだけど、
うん
うん、常に思い出すものではない、うん、好きな食べ物を、みたいなポジションに今僕野球がなってるかもしれない、
ね。お前野球に関心なくなったな。
けどあれでもね、本間さんフォローするわけじゃないですけど、本間さんにとっては、うん、宣言したのが WBC の後だったから、
はい、
そこを考えると初めて中断を挟んでしまったわけですもんね、
う
ん、
はいはいはい、
そりゃ冷める可能性があるんですよね、
まあ、そうですね、まああとは、
はい、
うん、まあ、あと、まあ、野球を楽しんだ、人生の中で野球を楽しんだピークは、
はい、
もちろん WBC ではあるんですけど、
はいはいはい
はい、あともう一個、めっちゃ個人的な話をしますと、
はいはい、
いわゆる、ゆっくり動画、ゆっくり解説っていう、
はいはい、
まあ、
YouTube の、
YouTube やら、ニコニコはし、まあ、ニコニコスタートからの、
はいはい、
まあ、ネット文化の一つみたいな。
はいはい、
で、まあ、その解説系っていっぱいあると思うんですけど、
はい、
僕の中でその、まあ、そもそもゆっくり動画を見出したののきっかけでもあり、
はいはい、
野球、まあ、特にベイスターズを応援するきっかけになったのが、
はい、
そのゆっくりでベイスターズ情報を更新してる人がいたんですよ。
はい、って言ってましたよね、おまさんね。それで話もしました。
そうなんですよ。でその人の動画の面白さに結構感銘を受けて、うん、
はい、
ゆっくりもハマったし、
はい、
ベイスターズのことも好きになってったんですけど、はい、ですけど、
はい、で、あなた、ね、昨年などは横浜スタジアムまで当日券で焼き見に行ったりしてましたよね。
そうなんです、
はい、
っていうのもあったんですけど、
はい、
その人がですね、はい、動画制作をやめられまして、なんていうか、あ、まあ、変な話、それって、あの、はい、まあ、趣味でやってることだったと思うんですけど、
はいはい、
月が高じてやっていたことだと思うんですけど、はい、なんか、あの、どうやら、本業が忙しくなったっていう。
なるほど、なるほど。はい。まあ、だから我々で言ったら、もう作家の仕事が忙しくて、もう、実際やってる時間ないよ、みたいなことですよね。まあ、
そうですね。うん。で、で僕としてはそのなんていうか、うん、スポーツニュース、まあ、中継を変なしダゾーン入って見るとかまでは一番ハマったこともなかったんですけど、
はいはいはい、
その人が変なしリアルタイムで配信を見ながら、
はいはいはい、
その場で動画更新してアップするみたいなことをやってたんですよ。
なるほどなるほど。
でそれがもうめちゃくちゃ面白くて、それをもう毎日見て、
はい、
それを見た上でスポーツニュース見るっていうのが僕の中のルーティーンだったんですけど、はいはいはい、うん、その最初のきっかけの動画がアップされなくなった分、うん、どうしても野球ベイスターズっていうものから今ちょっと離れてきてはいるかもしれないですね。
いつ頃その動画上げるのやめちゃったんですか？
それはですね、うん、去年の5月とかです。
おめえよ今日お前野球見に行ったら去年の5月以降だったじゃねえかよ。
いやだからそれもあって、うん、変な話、うん、本業忙しくなって今日をもって辞めますみたいな感じではなく、
はいはいはい、
ちょっと更新がこれから
あんまり
できなくなるかもしれないんですよっていうとこ感じだったんで、
はいはいはい、
もちろんなんていうか、はい、あ、全然その強制でアップしなさいみたいなことじゃないから、
はいはい
はい、なんていうか、余裕ができたらいいですよみたいな、僕結構書き込んだりもしてたんですけど、
はいはいはい、
だからそれもあって、変な話、その人の好きなベイスターズを、俺も応援しなきゃみたいな、ちょっと義務感で、
はいはいはい、
ベイスターズを追いかけてた部分もありつつ、
うん、
ただ多分、やっぱり仕事忙しくなると、なかなかその、うん、何の本業なのかも全然わかんないんですけど、
はいはいはい、
ちょっとその方が戻ってこず、
はい、
っていう状況で今、悩んでます、私も。
いやいや、悩んでるっていうけど、もう野球とは疎遠になっていくんでしょ、きっと。
まあ、まあ、もちろん、なんていうか、例えば、
はい
そうね、野球を応援することももちろん、僕にとっても別に義務ではないというか。
正論。めちゃくちゃ正論。
でもなんか、あれね、もう完全に心が離れたくなった。もうほら、野球でして義務とか権利みたいなこと言い出したらもう無理よ。
だから、あれと、まあ、全ての推し活が、
はいはい、
あ、これをやってないからもう俺はダメだみたいな思い出したら、はい、結構もう末期というか。
あ、もうほら、壮大的な意見になってきたじゃない
か。オタクたるもの、これをしなきゃみたいな
野球から気持ちが離れたな。
まあ、そもそも良くない。
別れる前のカップルみたいな。
もうさ、恋愛とかもさ、そうじゃん。義務とか権利みたいなこと言い出したらもうダメじゃない。果たしてるわけじゃない。ああ、もうほんまと野球は無理です、これも。破局です。
いやいやいやいや、まあでもなんていうか、もちろんその、なんでしょう、ベイスターズのツイッターやインスタはフォローしてて、
見て
で結構ベイスターズその SNS 周り、
うん、
多分めっちゃ力入れてる、
うん、
いろんな球団の、まあ他見てないからあんまりなんとも言えないですけど、
はいはい、
かなり結構更新頻度やら、内容やら、
はいはい、
ビジュアルのかっこよさとか結構頑張ってる感じなんで、
でも
それは毎回見てますよ。
その割にはほら、試合の内容チェックしてないで、多分ツイッターでもやってるわけでしょ。
まあそう、試合内容。いやでも、まあそれで言うと、だからその、そうですね。いや、でも、なんかタイミングあったら、もちろん今年も見に行きたいなとは思って。
出たよ。なんかタイミング。はい、終わりました。コンマさんの野球終わりました。いやいやいやいやいや、おまさんあれっすよ、この前小鉢のお別れ会ありがとうございました、来てもらって、
うん、いやいやいや、うん、ちょっと何のお手伝いもできずで、
いやいやいや、全然おまさん久しぶりにそのお別れの会の後ちょっと 会社に本間さんに渡す荷物があったから、一回寄ってもらったじゃないですか。で、俺は俺でオールナイトの準備がそのままあったから、日本放送残っていたんだけど、本間さんが稲垣とかと一緒にうちの会社ね、立ち寄ってもらいましたけど、はい、まあ汚かったっしょ。
ああ、まあ、荷物は、うん、でも、出ないし、時期によって、うん、なんていうか、ファイというか、うん、常に荷物は多かったっすもんね。
そうね。
なんていうか、うん、あ、今回だけ解くっていうに、今回だけ特にってわけではなさないというか。
はいはいはいはい。いや、いうことでございまして。まあ、三浦しかり、本間さんしかり、ちょっと、コバジュンの方からですね、まあ、病に伏せってることは、あんまり一緒に言わないでくれと言われたので、まあ、結果、まあ、亡くなってからですね、知らせるっていう感じになっちゃって、申し訳なかったんですけども。
まあ、やっぱり、うん。残念では、ねえ。
本間さん、最初にコバジュンと一緒に仕事したのはいつ
知ってる？最初の最初は、難しいんですけど、でも知ってる24時かね、最初っていうと。
こう、仕事としてちゃんとやったのは。
そうですね。お知り合いになったのは、多分なんか、西川さんの現場。
はいはいはい。
で、まあ、多分担当時期は全然被ってないんですけど、
うんうんうん、
そうですね。そこで顔見知りみたいな感じにはなってみたいな。
はいはいはいはい。いや、まあそうっすよね。まあだからそうっすね。本間さんと小林もやっぱ知ってる24時ですよね。
そうっすね。2003年とかですかね。多分こんぐらいの時期だったかなっていう。
も
う
だからそれ以外だと B 祭関係になっちゃいますもんね。
あ、そうっすね。
うんうんうん。なんかまあまあ、確かにまあそうっすね、知ってる24時も、コバジュン頑張ってくれてましたよね。俺は一番覚えてるのは、知ってる24時で高校野球のドキュメントを作った時のことを一番覚えてます。
ああ。
あれ何でしたっけ？どういう、今でも CDR であるはあるんですけど、なんかあれでした、甲子園に、出場する高校の応援団の子がメールをくれて、それをずっと追っかけてたんでしたっけ？
なんかサイドストーリー、そうですよね。選手のではなくっていうところでしたよね、確か。
確かね。それで追っかけてたんですけど、うん、で最後その夏の甲子園終わった後に、その総集編みたいなちょっとしたドキュメンタリーを作ろうみたいなことになったんですよね。
ラジオドラマというか、なんというか。
はいはいはい。で、それで、まあ、ドキュメンタリーを作って、これがまた知ってる24時、まあ、平日の月目の毎晩やってましたから、事前にいろいろ準備するっていうよりも、まあ、すべてが当日準備なんですよね、あの番組ね。
そうなんですよ。なかなかの、すごいスケジュールでやってましたね。
で、そのドキュメンタリーも、あれもう15分ぐらいあったっけ尺。
いや多分、うん、あれですよね、うん、60分番組の最後の5分、うん、あ最後の10分とかエンディング残して8分とかが、
うん、
なんかそうちょっとミニコーナーみたいなスタイルでやってて、
ラジオドラマみたいのが入ったりとかしてて、
だから多分1日10分弱とかじゃないですかね。
あ、でもあれじゃないです。その高校野球のドキュメンタリーは1日でだって前後編全部出したんじゃない？
あ、そうか。じゃあ
だから CM さんで10分10分20分ぐらいあったかもしれないね。
あ、確かにそれそうかもしれないですね。
ああ、普段なんか特集やってる枠をバーンとぶち抜きでやったみたいな感じでしたよね。うん、確かね。
あ、確かに。
で、これが三浦とか聞いたら卒倒するとは思うんですけども。そのナレーションを取ったのが当日の夕方みたいな。
ああ、やだ。しかも当時 CD ルーム走ってとかでしょ。
そう。で、そこから小葉順がナレを組み立て、効果音 SE を入れみたいのをやってたんですけど。
ギリオープンテープじゃないですよね。
いや、当時はまだ本当のこと言うとオープンだったんですけども、小葉順がオープンじゃもう間に合わない。
まあそうですよね。
つって言って、小葉順がこれまた日本放送に大きな デスクトップのパソコンを隠し持ってまして。
じゃあデスクトップのパソコンって隠し持てるもんじゃないです
か。あの、なんつうの、ちゃんとキャスターがついたラックにパソコンを組んでやってまして。
いや置く場所がないじゃないですか。
それを隠す場所があったんですよ。それで、それにですね、プロツールスというデジタル機材、レコーディングとかに使うやつですよね、本当はね、本間さんね。
あ、そうですね。当時は特にまだ、そんな誰でも手に入るような感じではなく、割と値段も高かったんじゃない
ですか、ね、値段も高かったけども、そのシステムを組んで、コバジュンがニポースに置いてて、それで、このツールスで作るから、なんとかなるかもしんないっつって言って、まあ、多分夕方5時とか6時ぐらいにナレーションを取り終わって、そこからコバジュンが12時の生放送に向けて準備をし始めるっていうところだったんですよ。で、まあ、デジタルの最新機器を使って、でまあ、小林純の腕があったんですよ。これはまあ20分間ですよ。もうそれはもうとてつもない作業ですよ、
うん、
それで本当のこと言うと、多分当時の LF のことからするとまだオープンテープを使ってたから、一回プロツールス上で、まあ、ダビングして、ダビングっていうのはだから効果音、ナレーションに効果音まで入って BGM とかも全部入った状態にして、それをオープンに一旦コピーしてオープンで出すが多分正解だったと思う。
不安定という認識を判定を受けますからね、多分ね、
はいはい、うん、ただ刺しもの小走りを持ってしても、うん、作業が終わらなかったんですよ、うん、
そりゃそうでしょうね、それは。
それで小林が生放送始まってオープニングやってる時に、そのキャスターがついてるあの台ごとパソコンをバーってスタジオに持ってきて、そのまま直結宅に
ワブ書き出しと、あ、そうか、ワブ書き出しとってワブを再生するものがないもんな。
だからブルーツールスから再生。
そうでしたか。
これもう、ギリですよね。
まあ、すごいですね。
なんかあった時に何でも言い訳できなくなりますね。パソコンフリーズしたりとか
さ。っていうのをやっぱ知ってる事情で小林のとこ俺一番覚えてるから。
いやー、確かにあれは、知ってる24時って結構、まあ、時期によってですけど、スタッフ数なかなか多かったんですよね。スタートの時は変な話、プロデューサー、ディレクター、
うん、
で、なんかAD3、4人体制じゃなかったですか。
AD とか、ディレクターが、9振ってるディレクター以外に3人ぐらいついてたんだよね。毎日、サブ D で。で、
だからそうですね。で、他の曜日、担当する人なんかついてみたいな。
で、だから、そうね、ディレクター AD が普通にいて、超難しいクイズを1問だけ作るディレクターとか。もうお前は1日クイズを作ることだけ考えてろってディレクターとか、あと、そのクイズに出場するリスナーを仕込むだけのディレクターとか。
いたんですね、今なら考えられないような
贅沢な番組ですね。
確かに人数で
ちょっと羨ましいぐらいです。
ただまあもちろん そのディレクターとかも他の仕事を抱えながら知ってるのやってたから、言うなればお前この知ってるに関して言うとクイズだけでいいよ、
うん、
Q も踏んなくていい、クイズだけやってくればいい、でお前はリスナーを毎日一人仕込んでくれればそれで番組に貢献してることなのかそれでいいみたいな感じの布陣だったんですよね。
なんか、うん、特殊でしたね。でも一応全員がその番組関係者みたいな。
そうそうそう。で、なんかスタジオにはみんな来てるみたいな感じで、で、ニヤニヤしながらずっと放送を聞いてみたいな感じでしたけどね。
だから、
うん、
で、ジュンさんとは知ってる以外だと、
うん、
実は B 祭だけだと思うんですよね。
いや、と思う、俺も思ったんですよ。本間さん、確かそうだなと思って。はい、そうそうそうそう。
そうなんですよ。なんか、なかなかちょっとこう、だから B 祭の現場でとか、あとイベントでとか。
はいはいはいはい。
っていう感じでしたね。
とか、まあ、それこそ B 祭 TV とかやってるときは、一緒にロケ行ったりとか、そういう感じでしたよね。
う
ん
うん、そうですね。あれが、
うん、
DVD とか作ったのが2008、9、10とか、そんな感じですかね。
うん。いやいやいやいやいや。まあね。
いやいやいやいや。いや
まあ、俺も、 心苦しいなと思いながらここ数年間みんなとこう B サイドみんなと接してたんですけど、逆に言うと俺ほんと口固いでしょ
まあ
一切言わなかったでしょ
なんですかね、まあなかなかそうですね、コロナもあった分なかなかその、いわゆるこうあらゆる関係者の人と会うことが少なくなったんで、
はいはいはいはい、
ですね、その誰かとしばらく会ってないなっていうのも割と普通な状況みたいな、
はいはいはいはい、
っていうのもあってなかなか最近どうですってまあジュンさん含めていろんな人にも聞いてもなかったというか、
はいはいはいはい、いや本間さんでうちの会社ですね、まあお別れの会も終わったんですけども。これからが本番なんですよ。
ほうほう。
遺品、思い出の品という名のゴミを捨てていくっていう。これからが本番なんですけども、本間さん、一回、なんか本間さん欲しい CD とかあるかもしれないから、ちょっと手伝いに行きません？
ついでに B サイも取って。
し、ね、なんか欲しいものあったらあげるから、本間さん。
まあでも変な話、なんていうか、例えば、まあボールペンとかでもいいですけど、何かこう受け継いで買っていきたいのはありますけどね。
ああ、なるほど、なるほど。
編集道具とかは僕らは使わないとして。
はいはいはいはい。
まあ、なんていうか、まあそうですね。全然その、CD とかは逆にまあ難しい、判断難しいというかあれですけど、
はいはいはい、
なんかその、番組 T シャツとかなんかわかんないけど出てきたらもらっていっていいっすね。
なんかあれっすよ、例えばコバジンが愛用してたストップウォッチとかはなんか今回手伝ってくれたから一番後輩の荒木が欲しいって言ってて、
は
い、だから荒、
ね、
木に片身焼きしようかなとか思ってて、本間さん何系欲しいっすか。もうこうちとしてはもうさ捨てるしかないのよこれも。
まあ、変な話、なんていうか、たぶん、ジュンさんも変な話、オタク気質というか、
はいはいはい、
はまって、はまったものを愛す、みたいな感じだと思うんですけど、その価値がわからないジャンルの、ものはちょっともらいづらいなっていうのがあって、
はいはい、
だから、なんだろうな
ぁ。じゃあ、小バジのジャンバーあげるよ。
ジャンバーとかはちょっとむしろ、それは、ご家族にって感じで。なんか、ペンとか、やっぱり筆箱とかそういう、なんか。
なるほど。本間さんの仕事でも使えるようなやつ。
そうそうそう。なんか、普段使いできる。
コバジュンのデスクの周辺から、赤のサインペンが30本ぐらい出てきてる。
そうですね。
逆に乾いてないじゃないですか。
ペンテルの。
ペンテルの赤のサインペン。インクはあるかどうかは分からない、もう。
まあでも、キャップ部分だけ、なんか名前、刻印しておいて、ペン部分はまあ変な消耗品だからだけど、キャップはずっと使い続けます。
なかなかいないですけどね、そこ使い回す人。
あと、ありがちなんですけども、キャップの部分でさ、胸のポケットとかに刺すってやつあるじゃん。
はい。
なんつって、そういう部品みたいなのあるじゃん。あれがさ、曲がってるやつがあるんだ、結構。
あれ、なんか、何にも思いつかないとき、ぐにゃぐにゃしたりするん
ですね。そうそうそうそうそう。
わかります。
じゃあ分かった、赤のサインペン本間さん行きにするわ。
そうですね、なんていうか赤青黒でもいいですけど、
はいはいはい、
使えるものがもしあったら、
でも筆箱みたいのあったかも、小葉順の。なんかじゃあそれに赤のサインペン山ほど詰めて。
まあただそういう意味で言うと、まあこの業界で、赤ペンって、この自分のものだっていう感覚で使ってる人いないと思う
んですよ。いないよ。みんなのもの、みんなのもの。
みんなが持ち寄って、誰かも、間違って持って帰っても、
天下の回り物だね。
そうそう。天下の回り物だから、あんまり受け継いだ感ないかもしれない。
じゃあやっぱジャンパーね。
ちょっと
困ってます。あと、小林のバイクのヘルメットも困ってんのよ。どこに、どうですか。それは、それを送りつけるわ。全部、段ボールで、小林さん家に。
おはようございます。こんにちは。こんばんは。どうも、西川貴教です。それでは、プレミアムアロマ、張り切って、どうぞ。
一部を聞いて、本間さんが参加したかった一部を聞いてメール、もう番組に来てます。
すごいことになってますね。
もまもま、まあ、はい、特にこのもまもまの、もまもまのはあの内容に触れてるわけじゃないですけども、今日は年度末最終日で気温も高く黄砂が吹き荒れ体調がやられ仕事にやる気がない一日でした。その上来年度の引き継ぎが長引き、今ようやっと帰ってきて食事を取りながら聞いてますと。飯食いながら聞いてくるんですね、B さん。
なるほど。
いうところでございまして、いや、まあ、あの他にもいろいろ来てるんですけども、小野さん、ついにこのメールを紹介しなければいけないに来てしまいました。
あれ、怖いですね。
本間さんと多分前、本間さんが前 B さん出た時に話した話題にもつながってくると思うんですけれども、うん、長崎市ペンネーム宿47歳産業医、本日公開、これまさに今日来たメールですね、うん、本日公開の映画オッペンハイマーを、オッペンハイマーを劇場で見て帰宅したら、B祭が収録の B祭収録開始の X を発見したのでメールしましたと、
うん、
ついに先日4月1日日本放送でのAM ステレオ放送が終了することが発表されましたねと。
おお。
それ満を持して
今せっこいつはあの俺たちがその AM ステレオ放送ってあったよねって話をしてるのを聞いてわざわざメルカリで AM ステレオの受信機を買ってくれたわけですよ。で大阪に行った時にラジオ大阪かなんかがまだ AM ステレオ放送してるのを聞いて感動したというメールをくれたんですけれども、
うんうん、
せっかくメルカリで購入して AM ステレオ受信機ですが日本放送で AM ステレオ音質のビタースイートサンボを聞くことは叶いませんでしたと。あとは和歌山にあるアドベンチャーワールドのパンダに会いに行きがてら WBS 和歌山放送でオールナイトニッポンを聞くことを夢に見ながら人生を過ごしていきたいと思います。
多分けどそれもなんとなく物回線な気がする。
まだ一応和歌山放大阪和歌山 LF東京、
あ、まあ、この3月29日現在ね、
はいはい、で AM ステレオをやってるんですけれども日本放送は4月1日をもって終了と、
う
ん、
そうです。多分4月1日午前1時ぐらいの放送終了をもって終了だと思う。
はいはいはい、日曜日の、だから厳密の3月31日分の放送、
うん、まで
を持って終了ということ
だと思われます、ね、我々の詳細知らないですし、
はいはい、
こんなに話してたけど、うん、本当に後から知ったんでこの話は、
はいはいはい、
石川さんに実はそう今日通達されたんですけどAM ステレオ終わるらしいですよって言ったのは先週ですから、
ね、はいはい、
いやいやいやいや、
あれだから本間さんは AM ステレオ体験できないままもう死ぬんですよ本間さんは。
まあ僕それに関しては、はい、ご勝手にって感
じ。いいんですかおばさん、もうあと何日しか AM ステレオ聞けないんですよ。
AM ステレオである必要ないと思います。
おばさん今すぐ受信機を買ってステレオで聞いて。